特集スネオリ雨乞い2024先人の思いをつなぐ、そして次の世代へ。スネオリ雨乞いでは竹と麦わらで作られた長さ36メートル、重さ約3トンの龍神が約300人によって担がれます。白髭神社から神立ヶ池までの約2キロメートルを練り歩き、池の中で雨乞いを行った後、龍神は解体されます。頭部につけられた宝珠の奪い合いは豪快でとても迫力のあるものでした。行事の翌日には市内で雨が降り、スネオリ雨乞いのパワーを体感することができました。2ページから3ページまで見開きでスネオリ雨乞い祭り当日の写真が掲載されています。晴れ渡った空の下での龍神の渡御と池入りの様子、池入り後解体前の宝珠を奪った時の様子、また神立ヶ池の周りで龍太の到着を待つ観客や、群馬県の板倉雷電神社で御神水をいただく様子など、大小10枚の写真です。ミニ龍太、初めての試み、中学生アンバサダー。今年のスネオリ雨乞いにはスネオリ雨乞いアンバサダーとして中学生2人が参加されました。この試みは龍神渡御16歳以上、ミニ龍太小学生に参加できない中学生が行事に関わる機会を創出したもので、ミニ龍太の先頭に立ち、前日の8月3日に板倉雷電神社群馬県から持ち帰った御神水を神立ヶ池に献中しました。献中は献上の献に注ぐ。小中学生の頑張る姿は本当に目を見張るものがあり、スネオリ雨乞いという伝統行事が受け継がれているような様子を目の当たりにすることができました。ここに2人の中学生アンバサダーの感想が写真とともに掲載されています。2人とも揃いの鉢巻きと青い法被を着て、御神水の入った竹筒を持っています。福島森之助さん、8年ぶりというこの機会に御神水のセレモニーを担当することになりました。当日は緊張しましたが、貴重な経験ができとても嬉しく思っています。また龍太をこのような形で見ることができ感動しました。このような機会を作ってくださりありがとうございました。江藤健さん、日頃遊んでいる神立ヶ池でスネオリ雨乞いが8年ぶりに行われ、ミニ龍太雨乞いボランティアとして参加しました。群馬県の板倉雷電神社から運ばれてきた御神水を池に入れるという貴重な体験をすることができてとても嬉しかったです。また今まで知らなかったスネオリ雨乞いに関する歴史なども知ることができたので、ボランティアに参加して本当に良かったと思いました。感想文終わり。なお紙面の上段約半分を使ってミニ龍太の池入りや御神水の献中、鶴ヶ島清風高校生徒の太鼓の演奏など大小7枚の写真が掲載されています。スネオリ雨乞いを継承する未来の担い手、ここにミニ龍太を担いだ小学生の皆さんの感想が写真とともに掲載されています。皆お揃いの鉢巻きと青い法被を着ています。水も瑠璃さん、重かったけれど周りの人も頑張っていたし、家族や友達が応援をしてくれたので頑張って担ぐことができました。掛け声をかけながら池の中で龍を担げて嬉しかったです。井出和馬さん、はゆるさん、 雨乞いが江戸時代から続く行事だと知り、桂米で、桂米は兄と妹、ミニ竜打、お父さんは竜打を担ぎ、最高の思い出になりました。勝田明吾さん。暑くて大変だったけど、池入りをしたら体が楽になりました。雨乞いに参加できて、良い思い出になりました。大塚真弘さん。僕は旗を持つ係に立候補し、持たせていただきました。池に入る直前、空を見上げると、雨が降ってくるかなと思い、とても楽しい気持ちになりました。小林栄太さん。今年はお父さんとお兄ちゃんも竜打を担ぐので、僕も頑張りました。池に入った時は冷たくて気持ちよかったです。水田隆弘さん。珍しい行事だから参加しました。竜打を運ぶ時、肩が痛かったけど頑張りました。楽しかったです。なお、紙面下段に、神立ヶ池で、竜打を担いで歩く子供たちの後ろ姿の写真が掲載されています。